ロックラッシュレディオ、続いては
ヘアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんにゃ、エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。最近ガーシーと間違えられて大変困っておりますが、私は梶渡辺でございます。よろしくお願いします。今日はですね、いろいろ質問とかもよくあった大手事務所と小さな事務所の違いみたいなのをちょっと話したいと思います。よくね、なんかタレントさんとか歌い手さんが事務所を選ぶときにね、大きい事務所がいいか小さい事務所がいいかなんてよく言われるんですけど、まあこれはやっぱりどちらもいい点悪い点あるんですけども、まあ僕の感覚からどちらも経験してるんですけども、大きい事務所のいいところっていうのはやはりいろいろな案件が多いとか、まあ仕事の取ってくる量とかもやはりタレントさんいっぱい抱えてるので、いろんな情報が入ってくる分だけいろんな仕事があるのかなと思います。ただデメリットというのは大きすぎて、まあ、チーフマネージャーがだいたい抱える数がタレントさんの数でいうとだいたいね、1人で 4,5 人かな。そうすると正直ランクをつけるわけではないんだけど、売れてるタレントさんが中心になっていくので、どうしても新人さんとかあまり仕事の少ない人ってどうしても手が回らない。正直な話、これはもう物理的にもしょうがなくて、でまあ現場にもあんま行ってあげられないから状況がよくわからなかったりするですね。そうすると会社も50人とか60人とか一つの制作で人がいると、タレントさんの顔も名前もよくわからないんですね。そうするとやっぱりね、すごくね、どんな仕事でも大事だと思うんですけど、そういう社内プロモーションみたいのが、横のつながりみたいのが非常に大事で、やっぱタレントさんのことを会社でよく知ってもらうっていうのが大事だと思うんですけど、そこがちょっとね、やっぱり人数が多すぎると厳しいのかなという感じなんですよ。で逆に小さい事務所っていうのは全く逆で、小回りが効くので、まあ、そのタレントさんのことを親身に考えてあげて、いろいろねその子に合わせたプロモーションとか売り出し方を考えられるんだけど、ただやっぱり小さい事務所だけに案件が少なかったりとか、どうしてもなんかその仕事量では劣ってしまうんです。ただ長い目で見るとやっぱり小さい事務所の方が大切に育ててくれるというか、やっぱマンツーマンでやれる可能性が高いので、僕はねどちらかというと、まあ、今自分もそうなんですけど、小さい事務所の方がいいのかなと思います。ただこれはねやっぱりその人たちの価値観なのでなかなか難しいと思うんですけど、大きい事務所は大きい事務所なりにやっぱりね、名前だけでもメリットがあるみたいな人もいるし、小さい事務所だからダメだっていうこともないので、それは本当に自分が直接オーディション行ったりとか面接して自分のやりたいこととうまく合うような事務所だったら、やはり小さかろうが大きかろうがそれは自分たちのチョイスでいいのかなと思います。今日ちょっと真面目な話をしましたすいません。それではここで1曲お聴きください。ジップコードでウィング。 ジップコードでウイングでした。詳しい最新の情報はエアリーズエンターテインメントのホームページやツイッターなどをご覧くださいませ。エアリーズミックレディオ、お相手はエアリーズエンターテインメントの梶渡辺でした。また来週。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。
あなたが踏み出す、その一歩に送る、私たちからのゼロドラマ。
グーミーセカンドミニアルバムゼロドラマ。
ロックラッシュレディオ、続いてはガウワウのコーナーです。
ヘイタケビンユッキー、聞いてる皆さんこんばんは、ガウです。ガウワウ。さあ、最近ピアノの勉強をサボり気味なガウちゃんです。あのね、かれこれ私もピアノという特技をねつけたいなと思いまして、プロのねピアニストに見てもらっているんですけれども、3年ぐらいになるんですよ。なんかね、自分の中でですね、いまいちなんかね、なんか上達してないんじゃないかなと思っちゃうんですよ。まあ、というのがね、自分も悪いんだけれども、練習が全然足りないだからね、先生と待ち合わせの日になったらちょっとねビクビクしちゃうんです。だから最近ちょっとサボってるんだけれども、そんなサボり魔のガウちゃんなんですけれども、あのやる気にさせてくれる曲があるんです。それはビリー・ジョエルの1973年に発表されましたピアノマンという曲です。この曲はねすっごくおしゃれなんですよ。あのね、まずはハーモニカで入るんですけれども、やっぱり愉快な感じですね。で、歌詞の内容が面白いの。あれね、ビリーが演奏しているバーにいつも集まってくる人たちのことを話しているんです。例えばね、昔を懐かしむ酔っ払いのおじいちゃんだったりとか、俳優になるのが夢だったバーテンダーのジョンとか、不動産屋のポール、海軍にいるデイビーなど、勉強に励んでいるウェイトレスの話など、そう、十人十色の物語があるんです。で、みんな大変なことを忘れるために僕が演奏しているこのピアノの置いてあるバー、そして僕のことをピアノマンだと言って、この音楽弾いてよって、これをやってよっていうね、いろんなリクエストをしてくれている、みんなで和気あいあいと音楽を楽しむことができる、みんなが楽しんでいる様子が歌われているんです。で、ミュージックビデオでストーリー仕立てになっているので、よかったらぜひともご覧になっていただければと思います。それでは聞いてください。これいつか弾けたらいいな。ビリー・ジョエルのピアノマン。
9 o'clock on a Saturday, a regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory?I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet.
Piano Man by Billy Joel. そういえばね、何年か前なんですけれども、実在するピアノマンの話もなんかあったりしましたよね。覚えてますか？確かね、2005年なんですけれども、イギリスの海でいきなりびしょ濡れの黒いスーツとネクタイ姿で現れた男性が、なんか記憶喪失になっていて、で、病院で何を話しかけても言葉がでなくて、で、紙とペンを渡したところ、グランドピアノを描いて、で、じゃあグランドピアノの前に立たせたら、なんかスラスラっとすごい演奏をしてたピアノマンと呼ばれた男の話、知ってます？実はですね、私その後が気になって調べてみたら、あれ嘘なんじゃないかっていう説があるんですよね。で、その方はドイツの方でして、今ではドイツに、幸せに暮らしているそうなんですけれども、その本当にその頃記憶喪失だったかどうかはちょっと今でもね 謎のままなんです。そんな話もあったとさ。その後なんかもしかすると私の知らないね情報を持ってる人もいるかもしれませんけど、よかったらねガウンのコーナー宛までにメッセージをください。さて私の最近のね活動といえばですね、私ねジャパニーズジャズというのをやってるんです。それはですね、ケビン・マキューというですね素晴らしい、まさにですねピアノマンがいるんですよ。私の周りにすんごいジャズをスラスラスラっと奏でる人がいまして、彼と二人でグループを組みまして、いろんな日本の曲をジャズ風にしてみたらどうなのかなとやって、まず一発目にやらせていただいたのがアン・ルイスさんの六本木真珠、そしてその後が中島みゆきさんの糸という曲になっておりまして、結構かっこいい仕上がりになっていますので、よかったら皆さんカタカナでガウチューブと検索していただければ出てくると思います。もしかするとガウチューブでちょっとスペースを空けてジャズって入れていただくとよりわかりやすいかと思いますので、遊びに来てみてください。コメントとかあといいねボタンとかも押してくださいね。はい、ということで本日のお時間はここまでとなります。また来週もお耳にかかりましょう。竹見ゆきにお返しします。Goodbye。
ガウワウ、ガウさんでした。
ドットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで1時間700円から都内最安値のリハーサルスタジオです。お気軽にお問い合わせください。西武池袋線石神井公園駅徒歩5分、お待ちしてます。
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのモハメドヨネです。
皆さんこんばんは、雨にも負けず藤沢ゆいです。
いいですね新しいですね
ちょっと
このコーナーはプロレスラーの私ヨネと雨にも負けずのアイドルゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
新しくなりましたねちょっとなんか出だしが新しくなってね、
ちょっと無茶ぶりですって。無茶ぶりですか
なんかちょっとねやっぱり冠が外れたからちょっとなんか やってみたらいいんじゃないかっていうことでね、うん、新しいね、
はい、
感じで始まりましたけど、
新しすぎましたね。
そうです ね緊張が解けて、ね、また新しい、ね、ネクストステージのね、うん、藤沢ゆい、
はい
ね、楽しみにしてると思いますね皆さん
ありがとうございます、
ね、日々どうですか、ライブの疲れがね。
そうです ね残ってますかね。
残ってるかもしれないですね。
残ってるかもしれない、
まあ、皆さんご存知の通り、はい、まだライブ前の、ね、収録なんでね、はい、きっとね疲れてるでしょうね、うん、
バッキバキでしょうね。もうい
やだって3日ぐらい、
そうなんですよ、
3日ぐらいあれ寝込むぐらいの、
そうなんですよ、動けない、もう体中湿布だらけみたいな。
あ、やっぱ湿布貼る。
あります、あります。
湿布貼るんだ。湿布、ね、女子は貼らないのかなと思ったけど
貼りますよ。
貼るんだ。
はい、
じゃあ、背中とかお父さん貼ってよみたいな。
あ、そうです、そうです。
パパ貼ってみたいな。
貼ってっつって、
ママ貼ってみたいな。
貼って。
あ、そう本当全身あれですか。
結構バキバキになりますからね。
あ、そうだよね、はい、もうそういう時はねやっぱり24時間、48時間は冷やした方がいいって言いますからね、
うん、あ、そうなんですか。
はい、痛くなったところは
そんなに冷やすんですね。
そうです、そうです、はい、その後はだんだん温めてって動かしてってっていう、ね、そういうことなんだよね、はい、そうか。まだ多分ね疲れが癒えてないと思いますけどね、うん、まあ、そんなね新しくなったゆいちゃん、
はい、
藤沢ではなく藤沢で行くってことでいいですか。
藤沢で行くということで、これからも
前週ね、もしかしたら今日からね、はい、藤沢ですっていうね自己紹介が始まるんじゃないかと皆さんね、ざわざ
わしちゃうところだったんですけど、
もう自分で使いたくなってんじゃんそれ
本当ヨネさんが言ったじゃないですか。
本当気になってるでしょ。
気になってないですよ。
やっぱり藤沢がいいかなって思ってるでしょ
ちょっと気になっちゃったりね。
そうですよね。じゃあもういいんじゃないですか、うん、やっぱし
あれ
行っちゃって、
いや藤沢で、
藤沢でね、
行かせていただきます。
じゃあ沢の方でね皆さんね、でも新しい藤沢にね、
はい、
まあなりますけど、うん、どうですかこれからね、なんかまあ終わったばっかりであれですけど、
そうです ね
次どうしたいとかってね、どうしたいっていうか、まあどうしていくのかなっていうのは、うん、ファンの皆さんもね、うん、気になるところで心配なところと思うんですよ。
そうですよね。
何も決まって。
そうですね、今のところ何にも決まっておらず、ゆったりちょっとさせていただきつつ、ゆったりね、 考えていこうかなと思ってるんですけど。あ、
本当にそんな状態ですか。
本当にそうなんですよ。何も決まってないんですけど、でもまたステージに立てる日が来たらいいなとも思いつつ、う
ん、それはだってみんな見たいですよ。
いや嬉しい、そう言ってもらえるのが、
ね、どういう風にねこれから行くのかなっていうのは、ね、うん、本当に、ね、思ってると思うんで、うん、そうか、じゃあ、まあ、もしねそれが決まったらね、
そうですね、お知らせさせていただきたいんですけど、ね、
ここで初めての発表がいいんじゃないですか、
う
ん、
本当にラジオで、
ラジオでいいと思いますよ
ドキドキしちゃいますね。
いいですよね、それね、楽しみにしてほしいですね
、はい、
私はねでもゆうちゃんにね、うん、はい、あるやってほしいなって思うことがあるんですけど。
何ですか、
はい、YouTube ってどうですかね
あれれれれ、出ました、はい、YouTube ですね。
いや違います、 YouTube です
何ですか YouTube って何するんですか YouTube。
いや、やっぱりあれじゃないですか、あのなんかチューブ引っ張ったりとか
あれ本当にチューブに引っ張られちゃって
あとチューブの歌ずっと歌うとかね
チューブの曲しか歌わない、
そうそうそう、そういう縛りで、
なかなか渋いですね。
渋いと思いますよ。
いい、確かに、
だって楽曲いっぱいありますから。
確かに
週に1本上げたとしちゃってね、うんうん、相当数ありますよ
確かに、なんか YouTube はちゃんとねジャンルを絞ってやった方がね見てもらえたりしますからね。
かもしれないですね、うん、ゆいがね、はい、あのチューブ歌うだけの番組です、 YouTube ですって言って、
大丈夫かな、それ
ちょっと面白いんじゃないですか。
面白いですか、
はい、
そうなんだ、確かに YouTube とかもありますよね、うん、編集が大変なんですよ YouTube。
あ、そうか、
まあ、一回なんかそのティーンズヘブンで毎日上げてた時期があったんですけど、うん、はい、もう疲労困憊してしまいましてみんなですごいなと思いますよね毎日やり続けることって。
そうですね、うん、ゆいちゃん特にそう、苦手だもんね。
苦手ですね。
そうだよねもうなんか始めたと思ったらいつの間にか終わってること多いもんね。
結構なんかすぐ飽きちゃうなみたいな感じで。
いやでもゆいちゃんお仕事ですから、
はい、そうですね、はい、確かにお仕事となったらそれはしっかりやらせていただきますよ、もちろん。
あとはだって皆さんが見たいと思うから、うん、そういうもん出していくっていうので。
そうか、
うん、YouTube ね、
YouTube ね、
ねえ、YouTube、ゆいちゃんのなんか突撃企画とか面白そうだけどね。
突撃するんですか私が。
なんかいろんなことに突撃して
そう、え、衝突ってことですか。
衝突じゃないですよそういう意味の突撃じゃないですよ。いろんなことに挑戦するってことですよ。
あ、そういうことですね、
はい、突撃ですって言って、
突撃ですって言ってなんか電柱にとか行くのかと思っちゃった
それ激突ですね。
そう、
本当の突撃シリーズですね。
どうしようと思っちゃいます。それはちょっとできないなと思ったんです
リアルに言われると私もちょっと困ってしまっていますけど、
それはできないなと思
った。ワンワンワンって感じですね、はい、
泣いてしまって、
おお、あそこ拾ってくれました、
はい、
さすがもうね、だってもう100回以上こんなおしゃべりしてますからね。
本当ですね、確かに、
ね、長く続いてます ね、
ますね、
私のねこういう話本当すみませんけど、
ありがとうございます、
ね、
うん、
あとやりたいことありますか。
やりたいことなんだろう、うん、でもいろいろやってみたいですね。今までやっぱできなかったこととかもたくさんあるから、
う
ん、
そうか、
どっか出かけたりとか
いやそれすいません、藤田さんいいの普段になってますけど
あれ
藤田さんいいの
普段か、
普段の日私ですみたいな、
うん、でもやっぱりなんかやっぱ土日とか忙しくて、
うん、
行けなかったりもしたり、
いやいやそれ本当に普通の女の子に戻
っちゃってる、戻っちゃってる、
普通の女の子に なってないですから。あとは
いやでもお芝居とかもやってみたいですし、やっぱり
来たね、
うん、
いいじゃないですか
とか、
うん、
など
など
なんですかね。
だいたいなどがつくときってその前に 2,3、うん、個あるんですよ。 2,3 個あってなどって
などですよね、
はい、
うん、なんかまあできることをいろいろやってみたいですね。
そうですね、何がいいかな。確かにお芝居ちょっと見てみたいな。
本当ですか。
だってお芝居経験ね、
そうなんです
よ、ありましたもんね。
だいぶ昔ですけどね、本当にいろいろちょっと模索しつつ、うん、
いいですね、
やってみたいなと思います。
ヨネとデートってのはどうですかね。
ん、やってくれますかそれ。本当に
いや私は全然あるですよ。いつでもですよ、はい、藤沢ゆいになってね、はい、第1弾のね第1弾のシングルがヨネとデートとか
って、ね、すごい、めっちゃ、
いやお客さんはえーってなりました
。
なんでだよそこはピンで来いよみたいなね
やば
そうですよ、
やった、デュエット。じゃあデュエットにしましょう。
カップリングでね、
はい、
じゃあ私あの作詞しますんで。
あ、やった、嬉しい。
ゆいちゃん作曲お願いします。
あれ、ちょっと作曲は経験ないんですけど。
作曲ないのか、
ピアノ弾けないけど、なんとかなります
よ、ね、鼻歌でいいんじゃないですか。
鼻歌
みたいなやつ。
オッケーです。
送ってくれたらそれに歌詞書いて
歌詞書いていただいて、
でそれをプロに頼むっていう
すごいものができそうですね。
すごいですね、うん、素人が、ゆいちゃん素人じゃないけど、素人が作ったやつがプロ、結局全然違うものに手直しされる可能性もありますけどね。
ありますね、ありますね。
楽しみですね、
はい、なんかプロレスラーの皆さんとか、うん、なんかそういう切り替わるタイミングとか新しくなる時とかって
ありますね、うん、例えばですけど、はい、うちらのユニット、まあ、チームですね、はいはいはい、チーム編成、チームを組んでるんで、うん、そこが分かれたりすることもあるんですよ。
そうですよね。
そう、あの仲が悪くなったりとか、はいはいはい、あとはなんか次のステージを目指すみたいな感じで、うん、やっぱりね、あのずっと同じメンバーでやるのもそれは素晴らしいんですけど、うんうん、刺激が欲しくなったり。
なるほどですね。
まあね、あっちの水は甘いじゃないですけど、うん、あっち面白そうだなとか、いろんな思いが出てくるんでね、その変わったりはしますね。
そうですよね。
でもなんか人気のあるユニットだと、うん、もう何年も、はい、あのユニットもう一回再結成お願いしますみたいな、そういう声がファンの人にあったりして、ね、そうですよ。だってティーンさんだってね、もしかしたらもうずっとそうやって言う人もいるかもしれないですよ。
再結成してほしい
って、再結成してほしい、再結成希望って言って
る。希望ってありますかね。
ありますよね。
確かに。でもそうですよね、結構レスラーの方とか、うん、解散とかユニットのたくさんありますもんね、
はいはい、ね。でも今回ね、ティーンさんはまさかのね、2人が引退ってことから、はい、なかなかちょっとね、再結成っていうのはね、
そうです ね、なかなか難しいことかもしれないんですけど、難しいですよね。
だからやっぱりね、ゆうちゃんのね、うん、どうすんのかな、ピンなのかな。
ピンはですね、
グループ組むのかな。
ピンはですね、はい、ないなと思ってます。
あ、自分で、
はい、個人的に。
あ、そう、
うん、ピンちょっとできないですよ、ソロだって。私飲まないとできないですから、ソロで立つには。ソロやるには
結衣決めないとね、
結衣、うん、決めないという。
歌う前に飲むの結衣決めるっていう、ね、新しい用語できましたからね。
ちょっと決めないと。
いやだけどね、
ないんで。
そう、
はい。
でも自分の気持ち的にはそうかもしれないけど、うん、そういう望みが多かったらさ、それもいいじゃないですか。
そうですか。
はい。でももしですよ、はい、じゃあ逆に、うん、じゃあなんかグループみたいにしますって言ったら、今から何、一人一人声かけてくるの、スカウトするの、あれ桃太郎みたいな感じ、どうやって決まってるのか。そう、どうやって決まっていくのかなって。
そうですよね。でも私もその経験をしたことが今まで一度もないんですよ。
ああ、じゃあ
その元々あるグループに入ってって。
そうか、
そう、ティーンズヘブンもそっからできたグループなので。
なるほど。
そのゼロからの状態で作ったことがないので。
それこそそういうのをさ、 YouTube で流しましょうよ、
は
い、
ああ、
きびだんご持って、
きびだんご持って、ちょっとき
びだんご持って
一緒にやりませんかっつって。
そう、
街中で
ちょっと面白いじゃないですか。
あります
ね、発掘したみたいな感じで。
ああ、スカウトするんですね、私が。
それを、はい、路上でゆうちゃんがピンでライブ活動して、うん、はいはい、
え
だピンのゆいも見れるし。
なるほどですね。
ちょっと面白いじゃないですか、ドラクエ的な感じ。いいんじゃないですか。
どんどん仲間を集めてって。
そうそうそうそう、
確かに。
でもラスボス誰なんだって話ですけど。誰が倒しに行くんだっていう、
ね、確かにね、
話ですけど。
そうですね、なかなかいろいろ広がりますね。
いいですね。
あるかもしれませんね。
あるな、
あるかも。
これある。
ちょっときびだんご作らないと。
え、団子本物作るの？
きびだんご手作りで作らせていただきますんで。
今ね、ドロンコをこねるようなね、はい、手つきをしたんでね、ちょっと怖いですよ。
怖いですか。
あれ綺麗に作る子いたね、昔ね。
あれ、私めっちゃ得意でした。
公園の砂場でね、丸くね、
もうめっちゃキラキラにして私。
あ、そうですか、
はい、得意
なんで。じゃあ泥のね、きびだんごを持ってゆいちゃんがね、あなたの街で歌うかもしれませんので、ね、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ではゆいちゃん、そろそろ1曲いきましょう。曲紹介の方お願いします。
はい、ノーベルブライトさんで開幕宣言。いただいてる曲はノーベルブライトさんで開幕宣言です。
いや新しいスタートっていう感じ
だ
ね。
そうなんですよ、この曲、はい、なんかこのノーベルブライトさん自身が、うん、その新章の始まりを歌った曲で、
なるほど、
そうなんです、決意がめちゃめちゃ現れた曲で、
そうです、新章って言うとやっぱドラゴンクエスト
ちょっと想像また
ドラクエになっちゃうから、ね、やっぱりね、きびだんごを、きびだんごの藤沢いいですっていうね、あの出囃子がこれから聞けるかもしれないですけど ね、 、はい、ね、楽しみにしてますね、
はい、よろしくお願いします。ということでノーベルブライトさんで開幕宣言でした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、藤沢ユイの一番星を聞きながらお別れのお時間となりました。さあユイちゃん、今回どうでしたかね、
はい、エンディングの曲も私の曲にしていただきまして、
変わりましたね、
ありがとうございます、
いいですね、しっとりしますね、
しっとりしますね、結構
夜空をね見上げたくなりますね素敵です、
ありがとうございます。これからの藤沢ユイの活躍にも皆さんぜひご期待しててください、
はい、よろしくお願いします。このコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあユイちゃん何か告知があればお願いします。
はい、私の最新情報は私の SNS のチェックをぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。
ノアの方ですね、5月の4日5日両日ともに後楽園ホール大会ございます。4日水曜日は夕方6時半5日の木曜日も夕方6時半開始となっております。よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドヨネと
藤沢ユイでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
墓場まで持って行くわ、あなたとのことは多分誰も知らんから。
ロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
今週もレギュラーの皆さんと一緒に90分お送りしました。
はい、楽しかったですよね。
そうですね、うん、ゴールデンウィークに入ったということで初めて聞いてくださった方、最後まで聞いてくださった皆さん、ありがとうございました、うん、
本当にね、これからも、ね、うん、聞いてもらえるといいですね。
ね、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
そう、この番組ホームページでもお聞きいただける仕組みになってるんですよ、
うん、
約1年間も、
はい、すごいな
好きなところ好きなだけもう何度も再生してまたリピートしてお聞きいただけるようになっていますので、よかったらチェックしてみてください。
はい、
ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどもお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。ロックラッシュレディオで検索お願いします。それではアルコサイト墓場まで持っていくわを聞きながらお別れです。
お相手はロックニソタケミと
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週、
ロックラッシュレディオ。この番組は渋谷クラブブロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。
受けてるあなたのこと知っているのはこの世界で私一人だけ。勘違いでもそれだけで十分だった。誰の噂も信じんかった、誰の話も聞かんかった。あの人だけは違うなんて本当バカだよね。それでも袖口をぐっと掴む私にくれたあのコーンスープは何よりも心を温めたの。誰もいなくなったホームって火事かんだ手を一人で温めてる。好きだけじゃどうにもならんかったね。どうせ私以外は